韓国銀行による2026年の現物金購入再開、ウォン店取引の仕組みと意味。韓国銀行は2026年、国内の製錬業者が輸出を予定している金をウォンで購入する新たな調達経路を推進しています。外貨準備の多様化と国内補完の拡大が目的ですが、購入可能な量が実際の購入量を意味するわけではなく、金価格為替レート補完リスクも合わせて検討する必要があります。韓国銀行は2011-2013年に90トンを追加購入した後、維持してきた金保有量104.4トンを中長期的に増やす方向を検討しています。まず検討の対象となるのは、国内の製錬業者が生産した金のうち、国内で消費されず輸出される予定の年間が4.5トンです。ウォン決済と店頭での応対大口取引は、外国為替市場と取引所の期配値に及ぼす直接的な衝撃を抑えるための仕組みです。輸出予定量が年間4.5トンという説明は、供給可能な範囲を主に過ぎず、韓国銀行が毎年その全量を購入するという約束ではありません。中央銀行による金購入は、長期的な外貨準備の運用判断であるため、個人投資家への短期的な買いシグナルと解釈することは困難です。韓国銀行が2013年以来、約13年ぶりに現物金の購入を再び推進している。今回の計画の革新は、国際市場でドルを使って金を購入する代わりに、国内の製錬会社が輸出する予定だった分をウォンで購入し、国内インフラを活用して補完するという新たな調達経路を構築することにある。金はドルと並ぶ代表的な国際準備資産だが、利息がつかず価格変動も大きい。したがって今回の決定は単なる金価格の見通しではなく、外貨準備の通貨資産保管地域を分散させる長期運用戦略として理解する必要がある。何が変わったのか。韓国銀行の金保有量は104.4トンとされている。このうち90トンは2011年から2013年までに購入した分であり、2013年以降は保有量を追加で増やしていない。提示された計画によると、韓国銀行は2026年第2四半期に海外上場の金現物 ETFs を少量組み入れたのに続き、国内で現物金を調達する経路を整備している。ETFs の組み入れは、金価格に対する金融商品としてのエクスポージャーであり、現物購入は金そのものの所有権と保管を伴うという点で両者は異なる。区分2013年までの購入、2026年の推進方式、調達市場、国際外市場、国内製錬会社の輸出予定分、決済通貨、ドル中心、ウォン決済を推進、保守国際市場で購入店頭相対大口取引、保管海外保管の割合が高い、国内保管経路を追加。政策目的金保有量の拡大、資産決済通貨保管地域の多様化新方式が従来の国際市場での購入を完全に代替するわけではない。国内調達は中央銀行が市場状況に応じて選択できる追加経路に近い。国内の現物金をどのように購入するのか、計画されている取引構造には、韓国銀行、国内製錬会社、韓国取引所、韓国預託決済員などが参加する。機関ごとの具体的な役割や決済保管基準は、実際の契約及び今後の開示人する必要があるが、基本的な流れは次のように整理できる。国内製錬会社が非鉄金属の製錬過程で金を生産する。国内需要向けに供給されず、海外へ輸出される分を購入候補として提示する。韓国銀行が外貨準備の運用計画、国際金価格、区内価格、為替レート、市場状況を検討する。双方が数量と価格で合意すれば、取引所の陸海内注文ではなく、店頭相対大口取引で売買する。ウォンで代金を決済し、適格性の検証を経た金を指定された国内保管インフラに預け入れる。国内製錬会社は、銅亜鉛などの製錬過程で副産物として、年間40-45トンの金を生産しているとされる。このうち国内で消費されず、輸出される予定の約45トンが優先的な検討対象となる。ただし、年間45トンは韓国銀行が義務的に購入しなければならない確定購入量ではない。会社側が取引を提案しても、韓国銀行は価格や運用条件に応じて一部のみを購入するか、取引しない場合もある。 韓国銀行が金を増やそうとする理由、外貨準備の資産分散。外貨準備は国債、預金、株など複数の資産運用される金には特定国の発行機に対する債権ではないため、国家の信用リスクと直接びつかないという特性がある。地政学的対立、金融制裁、または主要通貨に対する信認の変化が大きくなる際に、中央銀行が金を分散手段として検討する理由である。ただし、金には利息がつかない。金の割合を高めれば信用リスクの分散には役立ち得るが、利息収入を放棄する機会費用と価格変動リスクを負担しなければならない。ドル需要を増やさない調達経路、国際市場で金を購入するには、一般にドル流動性が必要となる。国内で精錬された金をウォンで購入すれば、取引時点で韓国銀行が外国為替市場からドルを追加調達する必要がなく、市場への負担を軽減できる。だからといって、金の経済的価値がウォンに固定されるわけではない。保有する金のウォン建て価値は、国際金価格とウォンドル合わせレートの影響を引き続き受ける。ウォン決済は購入段階の決済方式を変えるものであり、金価格の通貨エクスポージャーをなくす仕組みではない。保管地域の分散、韓国銀行が保有する現物金は、海外保管の割合が高いとされている。国内保管を追加すれば、海外の管轄権による資産凍結、国境を越えた移転の制限、特定の保管機関の障害といったリスクを一部分散できる。一方、国内保管も無料または無リスクの選択肢ではない。セキュリティ、デューデリジェンス、品質検証、在庫障害、国際市場での売った可能性の維持には費用がかかる。国内保管と海外保管を適切に分けることが、一方にすべて保管するより重要である理由だ。市場への衝撃を抑える仕組みと限界、韓国銀行が取引所の敵海内で大規模な買い注文を出せば、金現物の気配値が急速に上昇し、投資家の追随買いを刺激する可能性がある。これを抑えるため、次のような仕組みが提示されている。国内投資家に供給される分ではなく、輸出予定分を優先的に検討する。取引所の注文板に公開買い注文を積み上げず、店頭相対大口取引を利用する。数量と価格を生産会社と事前に協議。提示された数量を自動的に引き受け、その時点の金運用計画と市場価格を検討する。この構造は、陸海内の気配値にかかる直接的な買い圧力を抑えられるが、国内金価格の上昇を根本的に遮断するとはできない。中央銀行の購入経過自体が市場の期待を変える可能性があり、生産会社が輸出ではなく国内販売を選択することで、供給条件や価格交渉力が変化する場合もあるためだ。また、国内の金価格は国際金価格、ウォンドル為替レート、付加価値税の適用有無、流通費用、国内の需給によって国際価格との差が生じる場合がある。店頭取引価格の基準と費用の開示水準は、今後確認すべき重要項目である。金保有比率の数字の読み方、金保有量104.4トンは物理的な数量であるため比較的明確だが、外貨準備に占める金の割合は、評価方式と基準日によって異なる。提示された資料では、外貨準備に占める金の割合を約3.5センセンとしているが、評価方式と基準日は、韓国銀行の開示で確認する必要がある。公式の外貨準備統計と民間資料が異なる割合を示している場合は、まず次の条件を確認しなければならない。ケネオ取得価格と市場価格のどちらの基準で評価したか、国際金価格と為替レートの基準日はいつか外貨準備全体の分母が同じ時点の数値か、金 TF を現物金保有量に含めたか、別の証券資産として分類したか、国別順位が金保有量基準か、外貨準備に占める割合の基準か従って、世界39、40件という表現にも、指標名と基準日をつける必要がある。金保有量の順位と外貨準備に占める金の割合の順位は異なる結果となる可能性があり、金価格が動けば時価基準の割合も変化する。国内精錬金は、国内採掘金とは異なる。今回の計画で見落としやすい点は、国内で生産された金の意味である。国内精錬会社が生産した金だからといって、原材料のすべてが国内鉱山で採掘されたという意味ではない。非鉄金属精錬会社は、国内外から調達した鉱石成鉱やリサイクル原料を処理する過程で、金や銀などの貴金属を副産物として回収できる。したがって今回の取引の核心は、 金の地質学的な原産地よりも、国内で生成され輸出される予定だった適格金を韓国銀行が国内で引き取ることにある。中央銀行の準備資産に組み入れるには、重量と純度だけでなく、製錬所の認証、シリアル番号、所有権の履歴、制裁対象との関連性、責任ある原料調達が行われているかなどを確認する必要がある。どの国際品質規格とデューデリジェンス基準を適用するかは、今後の契約で確認しなければならない。外貨準備運用上の利点とリスク項目、期待される効果を合わせて考慮すリスク、資産の多様化立て、債券と特定の発行機関への依存は、金価価格の下落と無利息資産の機械費用ウォン決済購入時点における追加のドル需要を抑制。金の価値自体は国際金価格と為替レートに引き続きさらされる、国内調達、国際市場での注文による価格への衝撃と調達経路への依存は、国内供給規模が小さく、生産日程が不規則になる可能性、国内海外での凍結移転制限リスクを一部分散。セキュリティ保険監査再輸出体制の維持費用、店頭取引取引所の期配地への直接的な衝撃を縮小、価格決定過程の透明性を管理する必要は、金は危機時の分散資産になり得るが、すべての危機で価格が上昇するわけではない。流動性が急激に不足すれば、金も売り圧力を受ける可能性があり、実質金利の上昇やドル高が価格の重荷になる場合もある。個人投資家の買いシグナルとみなせるか、韓国銀行による購入再開を金価格の底手シグナルと断定するのは難しい。中央銀行は数年以上を見据え、準備資産の安定生成流動性分散効果を管理するが、個人投資家は投資期間、税金、取引費用、損失許容能力がそれぞれ異なる。特に次の違いを区別する必要がある。中央銀行は金融政策と外国為替市場の安定を目的として準備資産を運用する。個人はウォン基準の収益率と生活資金が必要になる時期を考慮しなければならない。中央銀行の店頭小口購入価格と個人が小売市場で支払う価格は異なる場合がある。現物金、KRX 金市場、カニ TS、ケニコーザ・デリバティブは、税金保管トラッキングエラー信用リスクの構造がそれぞれ異なる。したがって、購入再開のニュースだけを見て追随買いするよりも、カニが資産全体の中でどのような役割を担うのか、価格が下落しても保有し続けられるのかを先に判断する必要がある。今後確認すべき事項、今回の計画の実質的な規模と効果を評価するには、次の開示を計画的に確認する必要がある。初回の現物取引が成立したかどうかと、その時期、実際の購入数量と累積金保有量の変化、店頭取引価格を算定する、金の純度、規格製錬所認証と原料追跡基準、韓国取引所と韓国預託決済員の具体的な決済、保管の役割、国内保管分と海外保管分の管理原則、金 ETF と現物金を外貨準備統計で分類する方法を結論として、今回の施策の意味は韓国銀行が特定の金価格を予測したことにあるのではない。ドルを追加で使用しない国内調達経路と国内保管という選択肢を確保し、外貨準備運用の柔軟性を高めようとする制度的変化である点が核心だ。